日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの2人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、三大ってね、あと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ日々ね、みんなでアイデアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
6月7日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさんです。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
あの週末ね、ネットをちょっと私が騒がしたのが、はい、お箸論争っていうのが、はい、沸き起こったんですよ。ダウンタウンデラックスに出て、それで私生活どんな感じでやってるかと、はい、で私が子供にご飯こしらえて、ちっちゃいあの娘2人に、ね、それで、鮭を食べさせると、うん、でその時私の食べ方がちょっと変わってて、うん、鮭の皮はパパが全部食べて、身は子供たちが食べるっていう、うんうん、そのシーンを撮ったんですね。で、まあ、私はあの鮭の皮が好きなんで、うん、本当に鮭の皮を中心に食べるんですよ。で、それで、志らくのやつは気持ち悪いとか、そういうので、こう、まあ、炎上するのかなと思ったらば、志らくの箸の持ち方が悪いっていうので、こう、一気に炎上して、はいはい、お恥ずかしい話、本当は箸のね、握り方が下手くそなんです、昔からね。
そうなんですか。うん、
で、入門した時に、前座修行の時に、師匠直されるかなと思ったら、男子はもっと広かったの。もう、ものすごい握り箸でね、左手でお茶碗を押さえて、手を左手下げてブラーンってやって、それで犬食いをするんですよ。で、誰か注意をしたらば、飯っていうのはね、餌のようにして食うのが一番うめえんだって言って、うん、だからいいんだ、そんなものはどうでも、みたいな感じで、食べてたのを見てたから、それになんか憧れて、かっこいいな。だけども、私もテレビにたくさん出るようになって、はい、人前で何かこう、ものを食べることがあるから、ね、その時に、いくら男子がそういう食べ方をしてたかって言って、犬食いでね、握り箸で食べるとみっともないから、はい、一応ちゃんとした箸の持ち方もできるんですよ。普通に、持つこともできる。うん、だから今まで、テレビに出て、志らくの箸の持ち方って言われたことはなかったんです。
召し上がるシーンも結構ありましたけどね。
うん、ただね、その時は子供に鮭の、皮を私が取ってて、はい、子供はね、正直だから、うん、じゃあパパが鮭の皮みんなもらうねって言うと、うん、長女が、私も欲しい。いや、欲しいって言っちゃいけないで、ここは。テレビだから。ね。全部パパにあげるって言わないと、もう一回取り直し。で、じゃあパパが皮をねとか言って、じゃあ後で残しといてね。いや、それもダメなんだよ。もうね、何遍も取り直して、だんだんイライラすると、娘なんかなんで怒られるのとか、いや、これテレビだからって。そうなってくると、もうテレビ回ってることを忘れちゃって、早く、神さんがずっとね、スマホで撮ってるわけで。そうするともう、普段通りのもう握り箸になっちゃって、イライラして。で、それこう思って、まあ、これでいいやって、オンエアみたいな。確かにひどい持ち方をしてるんですよ。それで炎上して、で、私はだからこう言い訳がましいんだけど、はい、ちゃんと持つことはできるんだけれども、子供のあの撮影だったんで、そんな風になって、うんうん、どうもすいませんって謝ったらば、はい、中にはこう、言い訳なんかせずに、ちゃんと謝れとか、いや、誰に謝るんだ、一体。これ、マナー教室でも何でもね、もうみんながね、落語家のくせに、いや、落語家のくせにって、いや、落語の神様の男子なんてどういう食い方してたんだってことになるし、そうすると中には、もう男子の話なんか興味ねえから、辛坊さんのラジオでもするなとかね、もう違うとこからいろんな攻撃が、来てね、中には、育ちが悪い。いや、確かに育ちが悪いのかもしれないけれども、
展していきます、
ね、箸の持ち方が悪くて育ちが悪いと言って攻撃してくるお前の方がどれだけ育ちが悪いんだってことなんですよ、ね、ほっといてくださいっていうことでね、うん、それで私が一応自分の好きな言葉でね、
はい、
人の弱みを見せると、うん、人に弱みを見せると、うん、普通の人はまあスルーすると、
うん、
でまあ親切な人はアドバイスしてくれる、はい、で天才は、その欠点を愛してくれる、でバカが攻撃してくるって、こういうふうに書いたんですね。でこれはもうもっともな話で、私がクイズ番組にあんまり出ないのは、
はい、
クイズ番組に出ると志らくあんな偉そうな顔しててね、うん、落語界でお師匠さんとか言われたには、まあ、こんなことも知らねえのかってもう弱み見せるとすごい攻撃してくるんですよ、この間もなんか小学校5年生か賢いってクイズ出て、
はい、ご出演されてましたよね。
四国はどっちって言って、私、うん、オーストラリアと四国がこう形が、どっちが四国ってもう分かんなくなっちゃって、オーストラリアの方が四国だと言っちゃってたんですよ、うん、そしたらお前オーストラリアと四国の区別も使いや確かにそれみっともないんだけど、うん、だけど人間ってそういうポカッと抜けることもあるし、
はい、そうですよ、
四国の形知らなくても、うん、君たちが知らないことものすごいいっぱい俺知ってるとか、うん、そういうこともあるじゃないですか、
ね、
そんな一回のミスぐらいで袋叩きに、ね、合うほどのことじゃないのに、
うん、
必ずそうやってね攻めてくるからクイズ番組とか出るのは嫌なんで、でバカはね攻撃してくるって、言えばきっと攻撃してこないだろうと思ったらば、志らくさんあんたが普段、ワイドショーでコメントしてる、それがその姿ですよ。私バーッと攻撃してるから、
はいはいはい、
お前バカだって。いや違う。私はね、医師会のね、会長さんが、お寿司の食べ方が汚いと言って攻撃はしないんだと、そこでコロナ禍なのに女性を連れて食べに行くから、うん、だから攻撃してる。全然攻撃っていうものの種類が違うのに、うん、その攻撃一つ同じだと思ってバーッとこうね来るんですよね。だからここら辺はね、もう参りましたね。もう箸の持ち方一つで
もう見てるんですね。
そうだからみんなファンなのかなと思ってたんだ。
そう私思うんですけど毎週毎週志らくさんがこうやってネット記事になる注目されて細かいところでも皆さん見てらっしゃるじゃないですか。きっとすごい好きなんじゃないですか、
ね、だってすごいのがあったんですよ。お前箸も満足も持てないやつがね、うん、ワイドショーでコメントするなんてもう何のこっちゃいいじゃねえかそんなの、
うん、
だから私ちゃんと謝ってるんだから、うん、で謝ると、もっとちゃんと謝れとかもういろんなところから来ちゃうしねあとねその時にヒステリックグラマーのね、
はい、
私私服はヒステリックグラマーの その格好してたらヒスに謝れっての
なんでですか
でお前がヒスを着るなっていいじゃん何を着ようが、ね、別に私がふんどし姿でもって道歩いてたって言ったら、みともないからやめなさいとかね謝れってのはあるけども、
うん、
だってヒステリックグラマーだってそこそこ値段するものを一生懸命お金貯めて買ってんだから大きなお世話なのにねそれだってなぜ志らくさんそんなヒスなんか着るんですかってこれはちゃんと訳があって、はい、私とかみさんが出会った時に私が18歳年上だった、
はい、
でその頃はね別にあまりブランドとか気にせず普通の、例えばダイエーの2階で売ってる洋服屋のね、うん、洋服とかね、それこそ島村で安い T シャツ買ってきて着てた、
はい
それで髪もあまり染めずねもう30代の頃が白髪だったから、人を髪さんが友達にお前炎上交際してとかって
それも
いろんなこと言われてお前このおじさんと歩いてたぞって、うん、いやいや今付き合ってる人だから炎上交際いやいやそう髪さんが気にして頭染めた方がいいよとかね、それから服もなるべく大人が着るブランドって、うん、大人が着るブランドとかよくわかんない。じゃあこれかっこいいから値段もそこそこするから、と言って何も知らないのにヒステリックグラマーの店連れて帰って、はい、それでヒスの服をこう着たらば、うん、T シャツとか1万5000とかするんですよ。
結構ね、
高いですね。うわ、T シャツ1万5000円。島村行ったら15枚買えるよって、そういう感じだったんだけど、ね、ただ買ってみるとね、私、T シャツのね、この首のとこがヨレヨレになるのが嫌なんですよ。
あ、
だから安いやつ買うと、5、6回着るともうヨレヨレになっちゃって、うん、そのヨレヨレがかっこいいっていう人もいるんだけど、私はヨレヨレのやつをぐーっと後ろに伸ばして、うん、安全ピンで止めて、それで着てたぐらいだった。
何ですか、その着方。
そうだ、脱ぐとき脱げないと安全ピン、安全ピンしてるから。
そりゃそうです
よ。そしたら、ブランドのやつだと、うん 1年2年来ててもね、ちゃんと洗濯すればヨロヨロにならないの。
しっかりしてるんですね。
しっかりしない、ね、ということは、うんうん、15枚買うよりもだから貧乏人の銭失いみたいなね、うん、そういう言い方をするじゃないですか、うん、だからああブランド品も捨てたもんじゃないんだなと、
う
ん
う
ん、
うまくね買えばね、両方ね、
男子はねブランド品を嫌ってましたよ。
あ、
自分に自信がねえやつがブランド着るんだと、うん、俺がブランドだから、そんなものにはこだわらないとは言うんだけども、でも私は根がしみったれだから15枚買うよりも 1,2 年持つ方がいいなと思ってそれで着てるというそういう理由があるので、うん、あまり皆さん、ヒスなど着るなとかね、箸の持ち方の私をいじめないでいただきたい。
いじめないでください、
はい、よろしく。
でもしかしたら屈折した愛かもしれないなと思いますけどね。さあズームそこまで言うか、今日もね白くさんとお送りします、はい、まずじゃあ今日も株と為替からお伝えしていきます、はい。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べまして77円72銭高い 29,019 円24銭でした。アメリカのインフレに対する懸念がやや後退し、 IT 株を中心に買われました。また為替相場は現在1ドル109円50銭付近で取引されています。先週の木曜日と比べますと25銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には大ヒット上映中の映画ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、そしてルローニケンシン最終章ザ・ビギニングの大友啓史監督をお迎えしていろいろとお話をね、はい、お伺いしていきます。さらに5時のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りします。もう辛坊さん昨日全工程の 80%
を、あ、すごいですね。
そうなんですよ、現在ね 82% ほども進んでいますのでね、うん、間もなくなんで今日もね、はい、お声を聞けたらなと思います。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で太平洋上のね、辛坊さんになんか質問など素朴な疑問でも結構ですのでね、ありましたら送っていただければ、お電話つながった時ちょっと聞いてみますのでね、はい、そんなことも添えてお送りください。ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、毎週月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさんとお送りしていきます。でこのコーナーからニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカのトランプ前大統領は5日、共和党大会で演説を行い、新型コロナの発生源をめぐり、中国の研究所から流出したとする説が再び報道されていることについて、アメリカと世界が中国共産党に対し賠償を求める時が来たと述べました。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズは、東京オリンピック・パラリンピックの大手スポンサーが大会の開催を数ヶ月延期するよう非公式に提案していると伝えました。大会の組織委員会は5日、そのような要求はないと否定しています。立憲民主党の枝野代表は5日、テレビ番組に出演し、菅内閣に対する不信任決議案に関し、あさって9日の菅総理大臣との党首討論を踏まえて提出の是非を決める考えを示しました。読売新聞が今月の4日から6日に実施した全国世論調査によりますと、東京オリンピック・パラリンピックについて開催が 50%、 中止は 48% でした。中止を求める声は先月の調査から11ポイント減りました。また菅内閣の支持率は 37% となり、去年9月の内閣発足以降最低となりました。昨日行われた全日本体操種目別選手権で、内村航平選手は鉄棒に出場し2位となり、種目別の代表として4大会連続のオリンピック出場に内定しました。将棋の藤井聡太二冠の初めてのタイトル防衛戦となる棋聖戦五番勝負が昨日から始まりました。 対戦相手は渡辺明三冠で、昨日の第1局は藤井二冠が勝ちました。女子ゴルフの海外メジャー全米女子オープンで、笹生優花選手が畑岡奈紗選手との日本選手同士のプレーオフを制して初優勝を果たしました。競馬の G1 レース安田記念が昨日東京競馬場で行われ、8番人気のダノンキングリーが優勝しました。2着は1番人気のグランアレグリア、3着に4番人気のシュネルマイスターが入りました。
まず競馬はですね、安田記念は私は姑息な手段で生まれを的中させたんでございますけども
姑息な手段で
いや、ダノンキングリーっていう馬がね、これダービーで2着になった強い馬なんですよ、で戸崎っていう私のひいきの騎手がずっと乗ってたのが、今回降ろされちゃって川田って騎手になっちゃったんで、私はその戸崎騎手に義理立てをして、本命にしなかったんです、でもう一頭 のダノンプレミアムっていう強い馬がいたんで、それを20丸、だけども私が20丸を打つと来ないというジンクスがあるので、もちろん単勝は買ったんですけども、もうグランアレグリアっていうのがね、おそらく今年の競馬の中ではこのレースのこれが一番もう硬いんじゃないかっていわれる、確実なんで、3着外すことがない。だからこのグランアレグリアの生まれん、グランアレグリアからこっそり買ってる、はいはい、20丸はダノンプレミアムなんだけども、これは飛ぶであろうという予定のもと、グランアレグリアからダノンプレミアム、ダノンキングリー、サリオスっていう3点生まれんを買って29点何倍っていう、配当をちゃんとゲットしました。
だから、
新聞の予想では私は外れてますけども、こっそり買ってるという、
確かに姑息ですね、姑
息な勝ち方を、しました。だから私としては儲かったから良かったんですけど、それから内村航平選手がね、もうダメだって言われていたのが、個人総合を、諦めて鉄棒に絞って、本当に素晴らしいことなんだけど、今日も、情報番組で喋っててね、非常になんか難しいなと思ってるのは、そのオリンピック中止延期だと。で、私はもうずっと中止延期だと言ってる。で、今、テレビなんかも各局、どっちかというと中止延期の方に傾いている。だけども、オリンピックは、着々と今開催されようと、選手たちも頑張ってる。はい、そうなってくるとね、もう、これからのメディアの伝え方がものすごく難しくなる、はい、これだけオリンピックはダメだって言っときながら、選手は活躍しました、内村選手おめでとうございます、でこのまま始まる、それで日本人がメダルを取ったりすると、はい、おめでとうございますって当然なるんだけども、でもあれだけ反対してたのにっていうのが、我々の心の中に残ってる、でもしかしたら感染が広がるんじゃないか、で見てる側の方も視聴者もお前たち散々パル中止で延期だって言ったら何能天気におめでとうって言ってるんだって当然なってくるんで、伝える側のこの情報番組なんか今ものすごい難しい選択を迫られてますね。だからどっかで切り替えて、もう中止云々は言わずに、オリンピックを応援しましょうに行くのか、最後の最後までいやいやこれはいけないんだと問題提起で、追及していくのかって、これ番組ごとにきっと変わってくるんじゃないですかね。すごくなんか、今難しいところに来てるなって。
陸上もね、山縣選手が日本新記録出したりするとやっぱりどうしても盛り上がりますものね。
だから私の気持ちはやっぱりこれ選手には何の罪もないんで、はい、だから本当はねこれだけで、中止で延期だって言っといてやるって言ったらふざけんな、じゃあ二度とオリンピックとか見ねえぞ、じゃあ俺も情報番組広尾休むぞぐらいのことは言いたいんだけども、でもいや待ってよと、選手は関係ないんだよなと、選手は一生懸命やってんだから、だからこれを応援することは決して悪いことではないんだ、むしろ応援しなくちゃいけないんだ、で今非常にねコメンテーターたちも、気持ちが揺れてるところですよね。その、オリンピックの、回線が少し増えた。まあ、これは読売新聞だから、また新聞ごとによっていろいろと違うかもしれないんだけども、辛坊さんがね、ずっと司会をやっていた、関西のそこまで行って委員会、で、私も最近よく呼ばれて、それでちょっとニュースになってましたけども、竹中平蔵さんがね、私との会話の中で出てきた言葉なんだけれども、びっくりしましたね。その前に私は立憲大嫌いだって言ったのが、
なんか、そうですね。いや、
そしたらみんなだと、いや、私ね、前からずっと言ってるんだけど、私別に、自民党応援団でもなければ、立憲応援団でもなくて、政治は是々非々だと思ってるんで、民主党にこう変わった時は、 私はどっちかというと民主党は応援してました。私のツイッターを民主党の議員たちが回して読んでるって言ってたぐらい、民主党を贔屓して、話をしてた。だけど、もう私は裏切られたっていうぐらい、気持ちがあるんでもうダメだと。でそこからもう本当に両方をぜぜひひでこう話をするようになったんだけど、みんなが私立憲側の人だと思ってるんだってそこまで言って委員会の人みんな思ってたからつい大っ嫌いなというふうに言っちゃったんだけども別に好きか嫌いかはね、それは、そうするとまたネット上で、立憲応援している人が俺は白川が大っ嫌いって
分かって、その連鎖が始まる、
嫌いでも
両方かな
それはそれでいいんだけれども、でその中で、あ、これもちょっと誤解されてるんだけども、安倍総理が表に出てくるかどうのこうのっていうね、それが話題だった。でも私は、はい、いや、どっちかというと陰性に回るべきじゃないかなっていう話をしたらば、陰性に回るべきとは何だと。そこでまた、いや、出るか出ないかで言ったら、もう今出たって叩かれるから、裏に回るんじゃないのって話をしたのに、あの安倍さんを陰性に回して、世の中を悪くするのかと、また攻撃してくる人、まあ、愚痴が多いからやめたことない。
竹中さんには白木さんがの世論の、ね、多くがオリンピックが中止だって言ってると、世論が間違ってることなんですかって聞いたんですよね。
そうしたら世論は間違ってる、それは途中で言い過ぎて世論は移り気だってこうおっしゃったんだけども、これね名言ではあるんですよ。世論は間違えることがあるっていうのは、もう過去の歴史見てきたら本当に世論って間違えることがある、世論ってのは本当に、移り気でね、変わってしまうってことはあるんだけども、それは全てが終わった後検証して、あの時の世論はおかしかった、あるいは政治的判断はおかしかったって検証して出てくるのに、その真っ只中に世論は間違えることがあるから、だから今回オリンピック反対と言ってる奴らはバカなんだ、オリンピックはやるんだって言われたら、じゃあこれ独裁につながるんじゃないのって、なんで竹中さんは世論が間違ってるってどこ目線で言えるの、いや科学的データ全部並べてこれ世論が間違ってるんだって言えばいいけど、感情で世論は間違ってんだ、間違えることあるんだ、でオリンピックっていうのは日本世界的なもんだから日本の国内事情で、中止するなんておかしいんだ、
世界に対してやると言った限りはやる責任があるんだということをおっしゃってるんですね。
やる責任はあるけれども、パンデミックなわけだから、これはやらないという選択をね、取ることだって大事なことだし、それからあとねこれ記事にはなってなかったけど、スペイン風邪の時にやったと、オリンピックはどれだけ人が死んでるんだと、スペイン風邪の時にやったんだから今回もやるんだって、その精神論はね、もう全く時代背景も違うしね、だからそれはやっぱり全部感情論で来てるんじゃないかなと思って、これおかしいな、だからちょっと私はびっくりしましたね。いや世論が間違ってると思ったらそれをね、いやこうだから間違ってると僕は思いますよ、だから皆さん、オリンピックはこうこうこうでこうなるからやりましょうならわかるけども、世論はバカだ、世間はバカだ、じゃあ世論調査なんかやんなきゃいいじゃねえかってことなんですよ。
まあ、今度分科会の尾身茂会長がね、専門家としての判断を出すって言ってましたんで、そういったところも一つの判断材料です。
みんなの尾身さんを攻撃してるのよくわかんない、ごく真っ当なこと言ってると思うんだけど、
以上、ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
6月7日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと
日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさんとお送りしています。さあではここで番組からのお知らせがございます。来週のズームそこまで言うかは特集、ワクチン接種から辛坊治郎までゴールはいつかと題して特別企画満載でお送りいたします。まあ、気になる辛坊さんの、ね、ゴール果たしていつなのか、はい、まあ、現在 82% ほどの、ね、全行程の、進み具合結構いいところ来てますのでね、いつ頃なのかものすごく気になる感じになってまいりましたが、なんと 現地サンディエゴにですね番組スタッフを緊急派遣しちゃいます。で感動のゴールの瞬間をですね余すところなくお伝えしていきます。まあ、辛坊さんはやっぱりむせび泣くんでしょうかね。
むせび泣くってどういうこと。むせび泣くって
むせび泣くは違うか、ね、涙するんでしょうか、うん、でね、サンディエゴの港で一体何を叫ぶのか、65歳辛坊治郎8年越しの夢が実現する瞬間というのをみんなで一緒にお祝いしていきましょう、はい。でさらに来週はですねスペシャルコメンテーターをお招きいたしまして気になるニュースにズームしていきます。まず来週14日月曜日、立川志らくさんの日ですよ。スペシャルコメンテーターに、はい、グッドラック最終回の翌週からもうフジテレビにレギュラー出演された元大阪市長の橋下徹さんをお迎えいたしまして、はい、政府のワクチン接種の対応から東京オリンピックパラリンピックの行方まで激論をしていただきます、うん。で橋下徹さんは番組のオープニングからエンディングまでのご出演になります、はい。でしかもですねこの月曜日14日月曜日はこのズームが30分延長ですから午後6時までの時間拡大、はいはい、志らくさんのスケジュールの方も大丈夫でしょうか。
いやそれだ 今ダメだったらびっくりでしょ
びっくりしますよろしくお願いします。で15日火曜日の助っ人パーソナリティは小倉智昭さんです。スペシャルコメンテーターはもう特大ねにもねご出演されていました国際政治学者の三浦瑠麗さんです。16日水曜日、助っ人パーソナリティ吉田久範アナウンサー。スペシャルコメンテーターは元厚生労働省医系技官の木村盛夫さんの登場です。で17日木曜日の助っ人パーソナリティは飯田浩司アナウンサーです。スペシャルコメンテーターはロシアがご専門の筑波大学教授の中村逸郎さんです。それから豪華プレゼントももちろん用意しております。日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にありますフォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロンをですね、私となぜか同じ名前かぶっておりますけれども、うん、毎日5人の方にプレゼントいたします。志らくさん、さっき召し上がっていただきましたが、
うん、とっても美味しかったですよ、ね、甘さが程よくて、
そう、うん、ね、
なんかねとっとした甘さじゃなくてさらっとした甘さなんです
よ。美味しい甘さでしたよね、うん、このさやかメロンをですね毎日5人の方にプレゼントいたしますので、はい、詳しいことは番組のホームページご覧になってください。よろしくお願いいたします。さあこの後は大ヒット上映中の映画ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、そしてルローニケンシン最終章ザ・ビギニングの大友啓史監督をお迎えいたします。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか、ここでスペシャルゲストをお迎えしています。大ヒット上映中の映画ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、そしてルローニケンシン最終章ザ・ビギニングの大友啓史監督です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうも
志らくさん、すごいですよ、うん、はいはい、日本映画史上初の快挙を、ね、もう成し遂げて、映画ランキング1位2位に、うん、ルローニケンシン最終章ザ・ビギニング最終章ザ・ファイナルが連続ランクインをしているという、
このコロナ禍、
このコロナ禍で、うん、おめでとうございます
さっき入ったばっかですごいホッとしますよ。
よかったですね。
いや、監督とはですね、奥男で、ちょっとお世話になったというか、お世話したのか、どっちで。
したんだと思います。こちらさんお世話になって
る。いや、もっとそうです。佐藤健さんと高橋一生さんが落語をやると、
はい、
それで志らくさん、落語を教えてやってくれと言って、はい、特訓したんですよ。
そうなんです。
もうね、おのおのね、タイプが全然違うから、高橋一生さんはね、もう和やかに稽古したいタイプなんですよ。みんな自分のスタッフとかも私の、弟子とかもいるところに、で佐藤健さんは、みんな出てってくれと、志らくさんと差しでやる、こっちが緊張しちゃった人もうその時以来でございます。ありがとうございました。
すごくよくわかります、それは二人の役者さんの、
でも二人の落語面白かったですね。
あ、そうですね、おかげさまでね。
特にね、たけるくんの方が落語にハマって、はいはいはい、落語のシーンも少なかったと、はい、あれだけいっぱいやったのにちょこっとしか出なかった。だって自分のファンの前で落語とかやってんですよ、あの人
俳優って結構落語好きですよね。
そうですね、
なんとなくこう全てがあると思うみたい、あの芸の全てが一人で全部こう話で成立させて、やっぱり聞いてる人にこう風景をね、ちょっとこうなんていうか想像させるっていうか、うん、ハマる人多いですよ。
だって落語家の役をやりたいって言ってましたよ だからいろんな人に会ったらこれから落語家の役のオファーしようかななんて言って
ます。なんかないですかね、いい原作が。じゃあ
私のね、青春時代を描いた雨の中のラクダっていうの私の役を佐藤健君にやって、男子の役を高橋一生君にやって
ちょっと読んでみますじゃあ
いやだけどルローニケンシンね、はい、私びっくりしたのはあれどうやって撮ったんですか、あの時代劇のあの縦のシーンのあのスピード感、あれびっくり。だって日本の過去のあの時代劇でああいう黒澤明もものすごい撮り方してたけれども、現代的という何なんですか、あのあれどうやって練習するんですか、あのスピード感は。
あれね、結構3ヶ月4ヶ月俳優やってますね、あの練習を、うん、で基本的に剣の本当一振り一振り身のこなしからもうゼロからやってますよみんな。で立ち回りは普通で言うとまあ木のね、剣を使ったりとかまあするんですけど、僕らねラバー刀ってちょっとその、はい、当たっても大丈夫、まあ、ちょっとはもちろん痛いですけどね、ちょっと大丈夫な刀をこう発明して、
だから当たったりもしてる。
当たってますね。当たることを恐れるとやっぱり街ができたり、間ができたりするんだけど、意外と当たること、酒場刀っていう設定だから、逆に言うと当てなきゃいけないんですよ。真剣の設定だと逆にこう、もう当たったら切っちゃって勝負終わっちゃうけど、打撃なんですね、刀での。だから、ある意味、真剣で切り合う1対1のこう、なんていうんですかね、こう、までの勝負ではなく、叩いてね、相手が一撃来る間に、3だ、4だ、5だっていう、どっちかというとね、カンフー映画みたいな、ペース。で、それで、立ち回り、だからアクション監督を、だから香港のアクション監督を呼んでやってるんで、時代劇と、いわゆる和風の時代劇の中に、むしろ、洋風のちょっと、なんていうのかな、格闘技っぽい要素、プラス、完全にカンフーですね。その要素をこう、ミクスチャーして、型を作っていくっていう。
それでこのカメラアングルがね、引きでこう、全体を撮ってるんじゃなくて、それこそ仁義なき戦いの時の深作欣二監督のように、任侠の争いをカメラを真ん中にドーンと入れちゃって、それでリアル感を出すみたいなね。だから縦の世界になんか我々の中にひょいと入ってて、360度見渡してるようなね、3D 映画ではないんだけど、あれ 3D ではないですよね。ないですよ。3D を見てるような錯覚も、四方八方全部でなんかこう戦ってるっていうのがね、伝わってきて。で、私前から自分でも演劇やった時に盾を入れたことあるんですよ。
なるほど。
その時にいろいろ学んで、盾ってミュージカルだなと思ったんですね。
そうですね。うん。振り付けだからね、やっぱり。
そうなんですよ。はい。だから大人数でカーッとこう戦ってる時は、それこそ昔の略奪された、七人の花嫁じゃないけれども、ウエストサイドストーリーみたいな大人数のミュージカル、で最後マッケンユー君とこ戦うところなんかは、なんかダンスシーンみたいなね、そういう風に感じましたね。な
んか昔の勝さんのね、勝慎太郎さんの座頭市なんて、間の多分概念を変えて、つまり相手が刀を抜く直前にもう切っちゃうんですよ、勝さんって。それで、座頭市の立ち回りの速さっていうのを相手の間を崩すことで表現していくんですよ。だから間がどうしてもこうワンツーワンツーっていうお互いに理解しちゃった間でやっちゃうと、なんていうのかな、作られた立ち回りになっちゃう。だから作られた立ち回りにしないためには間を崩して、相手が抜く前に叩くとか、相手が振り上げた瞬間に入るとか、間に入っちゃうとか、その間を崩すっていうのは、ずっとシリーズ一作目から。
それが他の時代劇と違うんですね。
ずっとやってることですね。
他の時代劇は、例えば桃太郎侍とか、それはそれで面白いけど、もう、安心して見てるでしょ、だって。
そうなんですよ。
でも実際、刀でこう切り合ったら、ものすごい、大変な戦いの中だから、あんなのんびりは、本来はできない。だからリアルなんだけども、片方でやっぱりドリームの世界なんですよね。
そうなんです、
ね。両方混ざってるんですよね。
そうですね。だからまあ、ケレンミンっていうところではちょっとおっしゃったようなダンスみたいな派手さを意識しつつ、あとはあれですよね、面白いね、本当に古いって言っちゃうとあれだけど、旧型の、立ち回りだと、こう、切られた後に、役者がやっぱ被くんですよね。切られて、ここ、頸動脈切られたからもうストーンと行かなきゃいけないのに、切られた後に、うってくるっと3回転回ってカメラの前でガーってこう、見せて死んじゃうみたいな。だから、それは、 いるときといらないときがあるよっていうこと。うん、だから、なんていうの、ちょっと懸念を見せたいとか、相手のリアクションを見せたいときとか、そういうその立ち回りの古い方も生きるんだけど、るろうに剣心はできるだけそこを、なるべくあんまりね、
うん、
古い方の立ち回りっていうのをちょっと排除して、むしろやっぱりこう、今の新しい立ち回り作るにはどうしたらいいのっていう、スピードをちょっとつけるときに、誰も、まあ絶対気づかないようにワイヤーを使ったりね。
うん、
ワイヤーでこう、フュンとこう、後ろに下がるスピードとかが、だワイヤーで引くことでこう、ちょっと人間のスピードじゃなくなるとか、上にこう、登っていくとかも、なんていうの、こう、壁と壁の間にこう、足をつけてこう、登っていくみたいなとこも、うまくワイヤーを、人間の、ワイヤーっぽく見せずに、ワイヤーを使ったりとか、細かいことを、うん結構やってますね。
これがだからやっぱり時代劇を知らない若い世代も時代劇面白いんだなと思うし、また海外の人も見た時に日本の時代劇って東映の時代劇をアメリカの人に見せても響かないでしょ。だって金之助が出てきてバーってやっても我々は金之助だと思って片岡千恵蔵だと思って見てうわだけど向こうの人はなんか顔のでけえ人が出てきたぐらいの感じでね。やっぱそのリアリティが日本人にはいやこれが縦の様式美ですよと言えばそれでわかるんだけども、今の若い子には当然その様式美は分かんない、ね、海外の人には分かんない、だけど時代劇ってこんな面白いんだよっていうのをね、うん、監督が作り上げたのかなと思ってね、衝撃的ですね。
まあやっぱり時代劇って戦国時代なんかも武将がこう集まってね、剣剣学ガイドこう会談してるじゃないですか、アクションだけではなくて、それもねやっぱ向こうの人は侍ミーティングって嫌がるんですよ。全然座って延々と会議してて話してるだけだから、動きがないんですよね、だからまあやっぱり映画ってどっか緩急で作っていくから、動いてそれで間があって動いて間があってで、まあ、緩急がいると思うんですよ、時間芸術なんで、ところがその間の部分がやっぱり日本の時代劇はちょっとこう長いんじゃないかって、やっぱみんな世界の人は思っちゃうみたいですね。
それがもう全て解消されてるからああいう世界に、また時代劇でありながら出てる人がやっぱり現代のなんか息吹みたいなね、このバランスが面白いですね。
やっぱり例えば今回の映画で言うと、お姉ちゃん殺された縁がね、15年を得て、その、剣心に恨み、つらみをぶつけていくんですけど、やっぱりその、恨みの連鎖っていうのも、僕ら普通に生活してると世界中からのニュースで流れてくる。で、必ずしも、その、自分のお姉さんを切った、相手に恨みが直接向かうんでなくて、お姉さんのいない世界全てに向かっちゃうっていうか、なんかそれがやっぱ今の世界の構造じゃないですか。シリアでもどこでも起きてる。だから縁がなんとなく剣心にだけ恨みをぶつけていくんだけど、その周りの剣心と関わったもの全て、剣心が作り上げたこの今の日本の全て、そして関わった全員何もかもぶち壊したいみたいな、15年の時を経てそのどんどん恨みがこう増幅してってね、その本来恨みをぶつける相手だけじゃない方にぶつかっていくみたいな、なんかそういうのもちょっと意識はしてますね。
それがやっぱ腑に落ちたっていうのは そこですね。有名な役者を使ってその顔が現代の顔だけども設定が江戸時代だったり明治初期だったりするとものすごい違和感があって、本来だとこんなやつ昔いねえのになって思ったりするんですよ。だけど今回その違和感が全然違和感に感じない、不愉快に感じない、それ何なんだろうな、私が武尊君のことは好きだからそう思うのかとか一瞬思ったり、いやでもそんなことないなったら、それが顔が現代っていうだけではなく、そこの考え方、その物語のテーマが現代だったらこうなってるからで、それで広がってるから、それがそれで今監督の話聞いた、なるほどなと思いましたね。
はい、もうちょっとそういうことを意識してるんで、例えばお子男の時もどなたにお願いしたいですかって言われた時、やっぱり白くさんにお願いしたいなって話をして、やっぱりちょっとこう新しい落語を作ってらっしゃるので、なんとやっぱりそういう意識は持ってるんですよね。
なるほど。私のところに声がかかって、普通落語の監修つったらば柳家三座だとかね、なんか柳亭市場さんとか、昔ながらの落語をやるところの、行くはずなのに、私のところに来たから、まあ、ヒロミかなんか見てんのかなと。それで来たから、そういうこと。
もうちょっと考えてるかもしれない。
私が古典落語をやりながら、現代の落語をやろうとしてる。だからやってることは、スケールは違うけど、じゃあ、志が同じだってことだ、
ね、そう、理解していただけるとね、ちょっと嬉しいです、ね。美しいかもしれない。
今頃ですか、
今頃。なんで俺のところに来たんだろうなと。最初も。そういうことだ。だから、ものすごく見ていて、すっきりとこ見れるんだ、 でベース画だってあれ漫画ですよね。漫画が、
そうですね、漫画ですね、
で、はい、私漫画読んでないんでよく分かんなかったんだけども、はい、でも映画としてはだってあの本当にハリウッド映画のようなだけど、はい、間違いなく日本映画なんですよ、ハリウッド映画を真似てるんじゃなくて、日本の映画が進化して東映の時代劇があり黒沢の、あの用心棒を代表するようなリアルな、時代劇から、はい、さらに現代の時代劇ですね。
ありがとうございます。
それが
いや嬉しいです。
あのもっともっと本当はいろんな人に見てもらいたいってこのコロナ禍だから
そうなんですよ。なかなかねやっぱりこう素直にこう言えない部分もあるんですけど、まあ開き直ってる部分もあるんですけどね。もうあのなんとか強いものいいものってのはあの生き残るんじゃないかっていうことを、
はい、
もうスタッフにももうとにかく、まあ、一番自分に聞かせてるんだけどそうしないとやっぱこのコロナ禍のバッチリのタイミングで公開っていう判断はなかなかできないと思うんですよね。
だって緊急事態宣言の中で映画館は開かないみたいなね、
はいはいはい、
一方で演劇は OK だけど映画がダメっていうよくわかんない状況の中で、それは監督だって当然腹立たしいですよね。それはね、
いやあれはだから個人的には結構あのたまたまその半分しょうがないと思ってようやく心を整えてたら、あの野球中継家で見てたらあの気分転換しました、あのスタジオがいっぱい人いたんだよね1万5000人ぐらいいる、だからやっぱりどうしてこれとこれが違うんだろうってこう、いろんな人に聞いていくと、まあ、あの都の方にも電話してみたりいろんな方に聞いていくと誰も答えを教えてくれないんですよね。あの、
そう
舞台と舞台 OK で映画館ダメっていう基準本当に誰も教えてくれないですよ、
うん、
であのたらい回しでしたね。
結局誰も答えてくれない。
そうなんですよ、うん、あのあれとあの黒沢さんの生きると一緒ですよ。
そうですよね最初オープニングでハイド僕が講演かって結局ぐるっと一までいい加減しろって
そうい
つの時代も役人は同じだってことで、
69年前と何も変わってない
変わってないんですよ。
そう、
明確に映画はこうだからダメです、演劇はこうだから、大丈夫です、野球はこうだから大丈夫ですって、その答えがちゃんと分かってればいいのに。
そうなんですよね。
なんかルールだからイベントは OK で、うん、こういうのはダメでって言われると、
はいはい、
それみんなね、
はい、
だってこれだけお金をかけて命がけでね映画作ってね、
はいはい、そうですよ ね
本当にだからこれが、ヒットはしてるんだけども、うん、コロナ禍じゃなければね、もっと熱狂的な ね、
まあ、あれでしたね。だからやっぱり自分でちょっとびっくりしたのは、作品ってやっぱり自分の子供になっちゃうんだなと思って、だから子供がバッドコンディションとかで上映とかになるとやっぱりその子供を守りたくなるんですよね、うん、結構あの本当にそう思うんだと思って、僕は男だけどそれは父親の父性なのか母性なのか分かんないけど、うん、とにかくもう少しでもいいコンディションにこの子を置きたいとか、うん、そのために何やれるんだってことを、うん、なんか思った以上に考えるもんだなっていうことを今回すごく自覚しましたね、
うん、
逆に言うと何でもできるぞっていう、そのためにはっていう、
うん、
だからまあちょっといろんな人に話聞いて、国会行ってみたりとか、議員会館行っていろんな人の話聞いたりとか、まあ僕なりにやれることはやって、とりあえず6月1日にまあいろんな方に見ていただけるコンディションにはまあとりあえずなったんで、
うん、
もっともっと広げていくためにどのぐらいここから粘ろうかなと思ってますけどね、
そう落語でも演劇でもお客がいっぱいいた方がいい。でも映画の場合は別にお客がいようが1000人だろうが10人だろうがやってることは同じだから別にいいんじゃないかっていう人がいるんだけども、全然違うんですよね映画って。
いやもう
満杯のお客さんで見た時と7、8人で見た時と同じ映画と全然違っちゃうんですよ。
いやそうですね、
だからましてやこういうあの盾がねミュージカルのように入ってきて、これを満杯のお客でね、そしたら当然拍手が起きたり、うわーって歓声が起きたりとかね、それが半分になるわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとせっかくのその映画のパワーがねダウンしちゃうんですよね。だからこれ本当もったいないだと思って。
そうですね。でもだから本当そういうと映画ってお客さんに見てもらって初めて完成するっていうことを本当に感じるし、でやっぱりその舞台でお客さんをこう対象にしてる、本当にあのね、あの志らくさんの落語も含め舞台も含めやっぱみんなこう同じことをね、たくさんのお客さんに笑ってほしいとか、たくさんのお客さんに喜んでほしいと思って同じことを考えてやってるものが、なんか僕の心の中で舞台はいいよなとか、うん、そういう気持ちが生まれちゃう、同じことを志してるものの間でちょっとそういう気持ちが生まれちゃうのも嫌だなと思って、
うん、
だからなんとかねこう同じことが例え起きたとしてもそうならないといいですね、もうね、うん、っていうふうにちょっと、うん、あの 腕を組んでやっていかないなって気持ちと。お願いします、白くさん。
いやいや、監督、
はい、
ドキュメンタリーをやってたのに、どうしてこういうあのエンターテインメントの世界にこう移っていったんですか。
やっぱりドキュメンタリーやってた頃は、本当にその生きてる方々を直接カメラで撮ると、それなりの反響がありますから、その方々の生活をやっぱ変えてしまいかねないってことに、ちょっと気づきましたね。で、それにちょっと怖いなと思うことがあって、別にこう悪いこと言ってるわけじゃなくて、その人の素晴らしい生活を取り上げて撮ったにしても、素晴らしい生活だから、例えば、その地元の学校の教材とかにされちゃったりすると、やっぱその人が変わっていくわけですよね。ちょっと変わってっちゃうんですよね。だから、カメラをこう普通の生活の中に向けて撮っていくっていうことのちょっと影響の大きさっていうのに、ちょっとこう若い僕はビビったんですよね。むしろこうフィクションの方がそこの責任がない、逆にゼロから立ち上げる分大変なんですけど、むしろねそっちの方が気が楽だなと思ったっていうのは正直な話なんです。
は
あ
はあ
はい、
ドキュメンタリーやっぱりそういう難しさが、でも今もし、なんかいい題材があったらうまくそこら辺はできるんじゃないですか。やっぱり年齢重ねてきてるから、
そう、付き合い方覚えたんで、やっぱり ある種どうやって人の懐の中に入っていくかじゃないですか、ドキュメンタリーっていうのは、ちょっとこの前もだからその今回の映画館の休業要請とかで都にちょっと都の窓口連絡しながら、後でこれ回しときゃよかったなと。マイケル・ムーアじゃないけど、そのこれ自体俺回しときゃよかったなみたいな感じとかの気分にはなりましたよ。
それちょっと面白いですよね。
そうそう、
後々また見てみれば、国ってどういう対応をするのかとかね。
なんか今エンタメのあり方がちょっと変わってきてる気がして、エンタメで出来上がった作品を楽しむっていうのもあるんですけど、それがこうできるまでのプロセスっていうのに、意外と一般の人が興味がある、だからこっちで興味を持って、そのプロセスを見てもらって興味を持ってもらえると作品も見てもらえるんだけど、作品を見てもちろんこっちも興味あるんだけど、なんかウエイトがどんどんプロセスの方への関心に変わってる気がするんですよね。なんかみんな、なんて言うんでしょうね、作品単体で見るっていうよりも見る理由がいるっていうか、その見る理由をこのプロセスでちょっとこう探していったりみたいな感じもあるんで、なんかドキュメントっていうのはやっぱ面白いとは思います、いろんな意味で。
だからその作品に対するドキュメントっていうのが面白い場合もありますよね。だからこの能力剣士の場合もどうやって、本当に縦のシーンをどうやって撮ったんだろうって
ね、
そこをドキュメンタリーでも見てみたい気もしますもんね。
結構ね YouTube 上がってるんで、もしよかったら見てみてください。
あ、そうですか。
ロードトゥー剣士っていうあれで上がってたりしますんで、
ああじゃあそれも、はい。
それからあれですよね、ポッドキャスト番組の方もね、配信していまして、ルローニケンシン最終章レジェンドヒストリー配信中しています、でこのルローニケンシンの最終章ザ・ファイナル・ザ・ビギニングの公開を記念したポッドキャストのオリジナル番組で、10年にわたるこのルローニケンシンシリーズを締めくくる集大成作品に合わせて、日本映画界屈指の一流映画制作人がこの作品をスタッフの目線から語る番組で、こちらもねぜひ見て、聞いていただければ、日本放送のねポッドキャスト公式サイト、
結構笑えると思います。バカ話ばっかしてる、
日本放送ポッドキャストステーションですとか、Apple、Spotify などでもチェックしていただければなと思っています、
は
い。
では監督、本当に短い時間でしたけども、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今度はまた落語家の映画を佐藤健君中心に
ぜひとお願いをして
その時お会いしたいと思います。
大友圭司監督でした。
早速準備します。
ありがとうございました。
どうも失礼します。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
6月7日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、月曜日は立川志らくさんとお送りしていますが、はい、5時になりましたので、生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です。さあ、辛坊さんの衛星電話にね、はい、ダイヤルします、はい、今はゴール地点のアメリカサンディエゴまであと1600キロ余りの太平洋上にいると、うん、で一昨日からは、風がね、追い風が吹いているということなので、はい、天気も良くて順調に進んでいるということですからね、うん、今日もご機嫌に出てくださるんじゃないかとつながればね、うん、まあ、嵐だとね、やっぱりさすがにね、うん、まあ、呼んでます、呼んでます。
もしも
し、あ、もしもし、志らくです、どうも。
あ、ご苦労様です、
今志望さん、どんな状況ですか？
日本との時差が6時間になりましたからね、もう夜の10時です、うん、真っ暗です、
はい、今志望さん 何してたんですか？今
ですか、
うん、
今ですね、ウォッチですね。要するに、もうそろそろね、アメリカの西海岸が近いんで、うん、あ、今日ね、うん、初めてね、空見上げてたらね、飛行機雲見ましてね、
うん、
多分サンフランシスコからロサンゼルスに向かうジェット旅客機だと思うんですけど、すっごい高いところに一本の、うん、まあ、真っ白な、飛行機雲が見えてですね、ああ、なんか人類、文明社会に近づいてきたな。だけど、だからですね、うんうん、大型商船とか貨物船にぶつかる可能性も出てきてるわけですよ。だから、夜でもずっと見とかなきゃいけないんですよ。
大きい船にぶつかる。それはだって、ね、前回クジラにぶつかって、今回、大きな船ぶつかったらシャレにならないですもんね、それ。
そうそう、大きな船にね、踏んづけられたらもう即死ですからね。
ひとたまりもないですよね、そうなっちゃったらね。
そうだけど、まあ、それは運だからしょうがないって。だから、避けられるものは避けますけどね。避けられないものは避けられないですから。
いや、頑張って避けて。
だって、あともう一息でしょ？だってもう 82% まで来てる
から。多分来週のね、うん、月曜日は無理だと思いますね。まあ、水曜か木曜ぐらいだと思います、着くのが。
水曜、まあ、木曜、ね、木曜前にぜひ到着していただきたい。
は
い、
ちょっとバタバタ、こいで月曜日に戻ってきてください、ね。着くように。
月曜日。
何ですか、それ。何ですか、それ。
辛坊さん、リスナーの方から質問届いてます。
はいはい、どうぞ。
神奈川県川崎市の中爺さんがですね、最近の辛坊さんの風貌がどのようになってきているのかが気になりました。前回クジラとぶつかった時は髪の毛ボサボサで武将髭が顔を覆っていましたが、ということなんですが、
いや武将髭じゃなくて、もう2ヶ月から髭伸ばしっぱなしですからね、もうほぼね仙人ですね。でもね、誰かと会うわけじゃないんで、ね、鏡もほとんど見てないからよくわかんないんですよ、自分のことなんか。
どんな顔？
でも、ヒゲはかなり伸びてますね。
はい、サンタクロース並み？
そうそう。時々ね、ヒゲなんかヘアブラシで溶かしてるのかと思うぐらい伸びてます。
じゃあ到着した時ヒゲ伸びたまんまでいってくださいよ。うんうんうん、そっちの方がね、カメラかなんか撮ると面白いもん。
うんうん。ぜひそのまんまでお願いします。はい、
楽しみにしておいてください。
じゃあお天気をお伝えしますね。
お願いします。
はい。明日もですね、北西の風が吹きまして、にわか雨はありますが、いいお天気が続きそうですと。
はい、了解です。すっごい風ね、風っつったってそんな穏やかな風じゃないんですよ。20度ぐらい出てますからね、秒速10メーターぐらいの結構強い風がね、ビュンビュン吹いてます。
ちょっと気をつけてね、はい、ゴールまで。はい、はい。
ありがとうございます。
はい、気をつけて。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい。やっぱりほら、近くなってくると声もちょっとね。うん、
少しちょっとね、明るくなりましたよね。
明るくなりましたよね。
うん、でも火曜か水曜って言ってましたよね。じゃあ、小倉さんの時かな。
かな、まあでも、風ばっかりは読めませんからね。ね、うん、前後することあると思いますので、ご期待ください。はい、明日もこの時間に生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。台湾へのワクチン提供について中国政府が批判。 日本政府が台湾に新型コロナのワクチンを無償で提供したことを受け、中国政府は関係国は政治パフォーマンスに固執するなと述べ批判をしました。さあ、この時間コメンテーターをお迎えしています、はい、月刊中国ニューススーパーバイザーで戦略科学者の中川浩二さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
これはどういうことですか、アメリカの思惑とそれから中国の反応って、まあ、75万回分のワクチンを台湾に提供する、はい、これは純粋に台湾の人を助けようというのか、でももちろんそれはあるんだろうけども、はい、当然アメリカなりの思惑はあるわけですよね、これ。
まあ、もちろんアメリカっていうこともありますし、日本ということもあるし、当然チャイナということもあるので、うん、まあ、そういった今回日本からの報道という意味では3カ国がね、それぞれ思惑があるということになると思うんですけども、はい、まあ、チャイナからすると、まあ、こうなることは、まあ、結果としてこうなってますけれども、最初からおそらく予想はできてたろうというふうには思いますけどね。
予想はできてて、じゃあ、せいぜいパフォーマンスするなぐらいで、あとはそれほど大きな報道には出ない。
そうですね、大きなことというか、そもそも台湾自体、革新的利益ということで、チャイナが、領土を、ね、主張しているわけですけども、台湾側も台湾側で、当然ながらそれもあるわけで、でまあ、そういった思惑を、大国の思惑を考えると、チャイナも手出しできないというのは、チャイナ側自体も分かっているというところはあると思いますけどね。
なるほど。中川さんは、この米中関係について以前、ここに資料に書いてあるのは先制攻撃で、百裂張り手トランプ VS、はい、鉄壁防御、街近平と表現されたということなんですけども、この間この番組に海野さんが来てくれて、はいはい、バイデン政権に代わって、コロナ対策はいいんだけど怖いのはこれから、ロシアそして中国言いたいことを全部ぶつけていくんだと、うん、これによって言いたいことをぶつけてあと今後どうなっていくかがちょっと展開が読めないという、中川さんからするとどうですか、これバイデンさんに変わったことによってどうなってきますかね、これ。
そうですね。ここで書かれたこと、志らくさんもちょっとよくわからない感じで言われたと思うんですけど、まあ、前にやった ストリートファイターズみたいなね、格闘ゲームみたいな形で、トランプさんどういうふうにやったかっていうと、はい、バシッと強い手を短期で加えて、はい、で、チャイナがそれを加えたのを、例えば3食らったら3返す、はい、5食らったら5返すという形で、はい、10日報復でやってたんですね。で、そういったまあ、わかりやすい劇場型を両方が仕掛けてたわけですけども、うん、まあ、今回バイデンさんにやってどういう形になったかというゲームになったかっていうと、はい、まあ、囲碁とか、こう、戦略ゲームみたいな形で、はい、バイデンさんはゆっくりこう周りをきちんと固めながら、うん、チャイナを叩いていこうというような枠組みに変わったわけですね。で、そうするとじゃあチャイナがどういうふうにそれに対応するかというと2つ選択肢があって、うん、1つは、G2 といってですね、アメリカと中国が世界の超大国なんだという形を見せたいというのが1つある、うん、だから、アメリカが上で、チャイナが下じゃなくて、世界はこの2カ国で覇権を取りたいんだという事実に持ってきたいという提案をしたんだけど、うん、アメリカ側から突っ跳ねられたと。うん、ブリンケンさんとの、はい、アラスカ会談の時に。じゃあもう一つの2番目のプラン B の選択肢としては何かっていうと、どっちかというと内にこもる。亀の甲羅のようになるというのを、民主党政権の間に続けようかなというのがあって、それがいわゆる総循環というところの国内循環を基軸にした総循環というと、要は何を言ってるかというと、内需を、どちらかというと強めて、グローバル経済というよりも、どちらかというと国内向けに足腰を固めようというようなフェーズに入ってきたというのがこの数年間だと思います。う
ん、これ最初のやつはゲームに例えてるってことですね。
そうです、そうです。多分よくわからないで読まれてるんじゃないかな
と。何のことだろうと思った。要は、今、格闘ゲーム。
劇場型ってことですね、
今回は、その、碁だとか将棋のような感じでやっていくということなんですか。
はい。はい、
だけども、そうすると、強烈になんか、後々聞くのはやっぱり、囲碁の方ですよね、これは。
そうですね。なので、要はチャイナとしてもどういうふうに今後なっていくのかわからない。例えば民主党が今後うまくやって、世界的な資源分配、軍事だったりの経済を、うん、資源分配って本当にチャイナを、綿を締めるように首根っこを締めてくるのか、うん、もしくは民主党自体が国内の政権でうまくやれなくて、うん、お金の意味でもですね。それで、チャイナを結局締められないというケースもチャイナは想定してるわけです。うん、そうすると、わからない。で、もしかもチャイナ、米国自体がこけてしまえば、次はトランプさんよりもネオトランプみたいなもっと強烈な共和党、大統領が出る可能性もあるので、そういった5年10年、つまり今のバイデンさんじゃなくて5年10年先、もっと言うと20年30年先の米中対立でのチャイナの覇権を狙うと考えるのであれば、今ここで無駄にね、消耗するよりもよくわからない状況であるから殻にこもるというところをやってるとは思います。
中国の方はだってもう明確に28年には並んで、35年にはもうアメリカを中国のものにしちゃうぐらいの勢いということを、もう答えを出してるじゃないですか。
もうちょっと と10年ぐらいそれは先ですね。おそらく2049年の2つの100年、つまり中華人民共和国建国100年の2049年が最終的なポイントとしてあるんですけども、まあ、今はそれで2035年から2049年ぐらいの間にアメリカをなるべく超えたいというような目標は間違いなくあると
思います。その目標出しちゃってると、アメリカとかやりやすいんじゃないですか、そしたら。
なので、提案しているのが、要は、世界を二人でね、分けようぜと。そういう悪だくみを持っていこうと思ったら、アメリカから、いやいやいや、ということで、いや、やっぱり、チャイナを抑えて、私が1位だからということだったんです。だから、その提案が突っぱねられた以上、この勝以後というかですね、戦略ゲームは、なかなかちょっと数年間読み通せないぞというのがチャイナの本音だと思います。
じゃあ、中国、ちょっと難しいところに来てるってことですね。
と同時に、あと、グローバル経済っていうのをずっと続けてきましたけども、成長鈍化っていうのが、これ明らかにある中で、そうするとどちらかというと国内のですね、例えば年金、日本でも年金の問題って言われる、年金の問題もあれば、それから債務不履行、デフォルトの問題も国内でチャイナはあるわけですね、そういった足腰を今固めるフェーズなんだというところにどちらかというと切り替えたっていうところだと思います。
でも今中国が追い詰められてるのは、一つはコロナのウイルスが武漢の研究所から出たんだ、はい、その賠償金を払いって今度はトランプ元大統領まで言っている、はい、そこで追い詰めて、さらにウイグルの、差別問題、人権問題なんかも、これは中国は否定してるけれども、世界中でこれある程度も見えちゃってるわけでしょ、これ。
まあ、外交的なところと内政的なところ、日本の状況を見ていただけると分かるんです、我々日本から見るとチャイナって外の国だと思うんですけども、基本的にはチャイナ自体も内政の方がはるかに9割もっと重要なわけですよね。そうすると確かに外から見ると人権問題だとかね、それから他の経済問題といろいろと問題が見えそう、外交問題が見えそうですけど、チャイナにとっては財政なんですよ、やっぱり。国内の経済、産業経済どうするかの方がはるかに政権にとっては重要なことなので、そうすると今、外に変なことで、さまつな問題で 足元を救われるよりも、国内経済だったりとか財政体質っていうのをきちんとしようという方が、はるかに政権としては、習近平指導部としては強い。
世界中がこのウイグルをなんとかしろっていくら言っても、これどうにもならないですか、中国の。
まずはですね、例えば国際的な外交フレームで言うと、国連人権委員会とかっていうことで採決を香港に関して取ったりしても、はい、実はチャイナを支持したりする国の方が多かったりするわけですね。でこれは結局アメリカが一国主義だった時代に、どちらかというと外交フレームを引いていって一国主義になってしまう。その間にチャイナがどんどんそこに進出をしていって、要はチャイナ式のルールっていうのもいいよねという先制国家もアフリカとかいっぱいあるので、要は一カ国一指標ですよね。そして結構強いわけですよ、先制国家っていうのが。だから民主主義のルールで国連が行こうといけばするほど、実は民主主義じゃなくて先制国家のルールの方が強くなってしまうっていうジレンマを抱えているということですね。
そういう国の方が多いってこと。
多いっていう。だから
日本にいるから、これはなんとかウイグルの問題を、解決しないといけないってこう思うんだけども、中国に力を入れる国がたくさんあるってことなんですね。
そうなんです。例えば G7 とかでこの間も、5月5日が、決議をやったチャイナ批判とかあると思うんですけど、これ、日本にとっては非常にいいことだと思うんですね。チャイナ牽制という意味では。だけども G7 なんですよ。結局7カ国、もしくはまあプラス何カ国。じゃあ、世界の国で、国連とかのフレームを作ってるのは、それ全然もっと数は100なんで多いわけですよね。そうすると、結局その国際的なそのルールから基づいちゃう、民主的なルールに基づけば基づくほど、チャイナにとって有利になっちゃうっていう残念なところがあるわけですよ。
いくら収容所が、中国がね、職業訓練所だ、訓練所だって言っても、こっち側から言ったら収容所だって、いくら言っても、これもどうにもならないってことですよ、今のところ。
しかもそっち、そういう強権的な方がいいと思っちゃってる国も結構あるっていうことを我々は危機意識として持っとかなきゃいけないってことです。
でもこれ、北京オリンピックを、はい、その先進国、民主主義の国が片っ端からボイコットするって形になったら、これどう変わってきますかね。
もちろんそれは変わると思います。ただそういう状況になるのかというと、かなり国際的には難しかなという気はしますけど ね、
スポーツと政治と、ね、一緒にしちゃいけない、過去ボイコットした時にやっぱり大問題になったから、これも単純にボイコットすれば片付くと問題じゃないですもんね。
そうですね、まあ、特に習近平さん自体が頑張れと言ってるんで、そこでメンツは相当潰されるんで、本当にボイコットになったら大変なことにはなると思いますけどね。
難しいところへ来てるんです ね、
なんかちょっとまだまだ聞き足りない感じがあるんですけれどもね、はい、ぜひまたお越しになってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
中川浩二さんに中国情勢について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
エンディングリクエスト、これは私立川志らくが選曲しました、江野健榎本健一、ペアトリ姉ちゃん、おそらく2番はね、声からすると長澤淳さんが歌ってるんだと、もしかしたら違うかもしれない、でも私の感じ、今聞いてて、多分そうだと思いますけれども、はい、これはですね、ものすごい昭和初期の歌で、浅草オペラって言われて、浅草がエンターテインメントの中心だった時代、はい、そこにたくさんの喜劇人がね、誕生して、その中の一人が榎本健一、あと古川六波だとか、この時代の喜劇っていうのは私は実際にいたわけじゃないんだけど、ね、ものすごくおしゃれなんですよね、うんうんうん、東京喜劇ってのはすごいおしゃれ、この歌なんかもね、もうなんだかよくわかんないんだけど、バカバカしいんだけど品があるでしょ、
うんうん、
だから東京のお笑いもこういうおしゃれなお笑いをどんどんどんどん目指してほしいなって気がしますね。
いいですね、
はい、榎本のペアトリ姉ちゃんでございました、
は
い。
さあ、お聞きの日本放送、この後はショープナイタープレイボールをお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、明日のコメンテーターは政策アナリストの石川和夫さんです。再生可能エネルギーの課題と可能性、そして日本のエネルギー政策の問題点を考えます。午後3時半からのこのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは久々ですね、増田岡田の増田秀彦さんです。ゲストは麗澤大学客員教授で、北朝鮮による拉致被害者家族の支援組織スクー会会長の西岡努さんをお招きしてお話を伺っていきます。
うん、まあ、辛坊さんが本当に、いつ帰ってくるかによってね、
ね、
うん、私の予定の組み方もあるからね。
確かに本当ですよね。
そう、私だけ毎週ちゃんとやってんですよ。
本当ですよね。
お前さんとかは、気が向いた時に来てますから。
ちょっとここは一つよろしくお願いいたします。
とんでもないです、そういうわけでございまして、はい、ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は立川志らくと
日本放送の松山さやかでした。
それでは明日もぜひ聞いてください。ありがとうございました、はい。